この記事は毎年恒例になりました。2025年コンクリート診断士試験の特徴と今後の傾向を総括していこうと思います。ぜひ最後まで読んでいただければ幸いです。そして、2026年に向けて受験を予定している方は、この傾向を抑えていただいてこれから1年後の勉強に励んでいただきたいと思います。2025年コンクリート診断士試験が7月27日に行われました。そして合格発表は9月16日火曜日にあり、合格者537名が決定しました。合格率は全国平均で 17.1% という結果でした。合格率については昨年より 1% 上昇に転じています。この合格率は2007年の次に高い値で、歴代2位という水準となりました大阪地区は、一番合格率が高く 20.1%、低くかったのは仙台地区の 9.3% でした。私は2024年の総括も行いました。そこで、2025年から合格率が上がるのではないか、と予想していたのですが、結果そのようになりました。なぜそうなったのかは定かではありませんが、少し推測してみれば、資格取得者の高齢化問題が影響しているのではないかと考えています。特に建設業という業界は高齢化が加速しており、この試験においても影響しているのではないかと推察しました。そのため今後の合格率は 17% から 18% で推移していく可能性があるのではないかと予想しています。しかしいずれにしても、この試験が簡単ではなく一筋縄ではいかない試験であることは変わらないでしょう。下のグラフ1は2024年の総括で使用したもの数。2015年あたりから比較的安定した合格率の推移を見て取れます。4から5年くらいで合格率が上昇に転じているように見えます。今回の合格率が 17.7% となり、少し上昇率が高かったこともありますが、今後4から5年は合格率が 17% 台になる可能性ある予感がします。グラフには2025年の結果を踏まえています。2年連続となる合格率が上昇しています。では、来年は 19% と言いたいところですが、そうはいかないのかなと思っています。こうしてみると2014年からは安定していましたが、2025年の上昇は稀な結果なのかなと感じます。やはり、高確率を上げる計画があるのかもしれませんね。では2025年の試験内容を見ていきましょう。全体的にはまんべんなく出題されているように見えますが、2025年は例年よりも劣化機構のメカニズムに関する問題が少ない傾向になっています。しかし、例年は依然と出題傾向は多いですし、劣化機構のメカニズム問題は基礎の基礎であるため必ずマスターしておくことが必要です。こうしてみると、今回の出題傾向は、これまでにあまり出題されなかった項目が多いということかもしれません。次は4択の問題形式を見ていきます。昨年よりも敵、不敵の組合戦が減り、4択が増えたような傾向でしたが、大きな変化ではないため例年通りな感じです。こうしてみると2023年が突出して、5区の組合戦が多くなっていますね。以前として、5区の組み合わせの出題傾向が5割程度あり、この傾向はこれからも継続していくのだろうと思われます。また、4択問題については年々難しさが増しているという印象です。つまり試験問題としては良い問題が増えたということですが、言い換えれば受験者にとっては頭を悩ませる問題が多くなったということです。そのため4択に要する時間がこれまでよりもかかる印象があります。もちろん理解していればさほど難しくはありませんが、丸覚えであればそうはいきません。問題を見ると、後方の理解力、損傷及びひび割れのメカニズム、部位ごとの劣化の違いなど、理解度がなければ点数が伸びない問題が多くなっているように受け取りました。確実に合否はここでふるいにかけられ、 残ったものだけが論文を読んでもらえるという合否システムになっているんだろうな感じました。結構、このコンクリート診断士試験は記述式をどう基準点を取ろうかと考えがちですが、その前の4択問題があり、意外にここで脱落する方が7割程度いると推察します。せっかく記述式を勉強したのに、東大下暮らしです。今一度4択問題の重要性を認識し、おろそかにすることがないようお願いします。次に記述式について見ていきます。昨年あたりから問い方が変わったなと思う印象です。それはどういうことかというと、具体的な問いかけになったと感じています。例えば、具体的に可能性が高い順に2つ述べよとか、対策を2つ述べよとか、数字も交えながら具体的に示されるようになったと思います。今年も影響度の大きいものを2つ推定し、A 部、B 部の状態を把握しつつ、それぞれの調査方法や原因を述べよという問いになっています。このような問われ方は、自分の中で整理し的確に述べる力を求められていると感じます。問題文で多くの情報を与えられた上で、自分自身の分析により回答する。これが近年の変化であり、今後数年間は同様の傾向になると考えられます。そのため近年の合格者に求められることは、1、自己分析できること、2、それをロジカルに丁寧に、そして簡潔に述べられることです。この力を身につけなければなりません。また、同構造物でありながら劣化機構が異なる問題も近年多いと感じています。例えば、もともと内在塩分を含有している構造物が基本となり、中性化が進行していたし、当該が発生したり、と、これは2025年の展開ですが、この形態の問題が増えるかもしれません。基本的には、具体的な問いを出し、それに回答する傾向にはあると思います。ここで、皆さんが勘違いをしている方もおられるかもしれないので、少し言っておきます。一見、問題文を見ると難易度が下がったと思う方もいるかと思います。それはおそらく中性化や当該、塩害といったオーソドックスな劣化機構が出題されているからです。問題文を読んでみると、大抵の方がそう思ったのではないかと思います。しかし決められた時間の中で与えられた多くの情報を分析し、回答する。シンプルではありますが、取捨選択し、正面から答える能力が求められています。なので今後の勉強についての提案としては、数多くの劣化損傷を知ることが大切になると同時に、自分なりに見解を出していく練習が必要だと思います。そのためには、いろいろな異なる例題の参考書や文献にできるだけ多く触れ、自分なりに考えていくことが合格への道です。もう一度過去の問題を解いてみるのも有効ですし、自分で問題文の問いを考えて別の問題に作り変えてみるのもおすすめです。また、上の表の赤の着色部は、PC 橋梁に関する問題を示しています。このあたりも問題も定期的に出題されており、要注意な問題の一つです。これに関する記事もありますし、参考問題もありますので、ご参考視してください。コンクリート診断士試験対策品質。プレストレストコンクリート橋の劣化原因と対策。